77.1
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
今この力始まる力やってゆくんだ、みんなでどんな時でも力を合わせ乗り越え、
九州ガスホールディングス。
令和8年3月16日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノン、ルノン株式会社神戸美沙夫です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍している社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、FM 諫早にじらじスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
社長さんいらっしゃい。
はい、今週も始まりました。今週はルノンマルシェでおなじみの神戸美沙夫さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ卒業じゃ入学じゃね、
はい、
ね、なんか
みんな大変そうですね。ママたち、
うん、あ、そうやね、ママたち大変、うん、
大変
そうね。ママが一番大変、ね、
大変、体調管理と。
あ、そうか、
うん、
ね、
はい。
でまた季節もね、徐々になんか春っぽく、
そうで今日18度になってましたよ。
そうね、
うん、あったかい。桜が23日開花予想って言ってたので
23やろ、
うん、
だから25あたりなんか桜ツアー行こうかな。
いいです。どこに行くんですか。
どこ行こうかなと思って。
あ、有田に来てください。
まあ、有田もいいね。
トーセリングパーク、ま、めっちゃ桜並木です。うん、
ハウステンボスのチューリップももう行っとかんとっていう時期
で、ね、今ですか。もう、うん、
もう後半ですね。
ああ、バイクで。
いやどうしようかな、
うん、奥様と
パートナーと
楽しみですね
さてさて、そういうわけで記念すべき353人目のゲスト様をご紹介したいと思います。ジビエレザーハミングバードペペさんこと沢野さとし様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。沢野さとしです。ペペと呼んでください。
なんでペペなんですか。うん、
まあ、移住してから、周りの方がペペペペペペと呼ぶようになって、ペペが浸透してしまったんでペペでいいやってなりましたね。
なんで
なんでペペなんだった
の。なんか最初はなんかサトッペみたいなのペが残ってった感じですね。
あ、サトシさんの。
そうなんです、サトシなんですけどサトッペからペペになってきましたね。
何年ぐらいペペさんなんですか。もう、
もう6年
そうなん
ぐらいですかね。
子供ちゃんもペペって呼びますか。
うん、
あ、やみんなペペさん、
パパじゃなくてペペなんです
か。はい、似てるからいいかっていう
みんながねペペさんって呼ぶから多分そうなりますよね。子供ちゃんもね、
なんか覚えやすいしいっかなって、
なるほどね。
はい、
今あの移住という言葉が出たんですけど、うんうん、もともとじゃあどちらなんですか。
出身は千葉県ですね。
千葉県、
はい。
どうすればここにたどり着くんやろっていうお話が今日は主となりそうなんですけど、
千葉から諫早高木に。
いや、そうですよね。あの、もともと僕は親戚とかもいないんですけど、うんうん、まあ、東京に流れて、まあ、海外っていうかあの台湾に住む流れになって、まあ、帰ってくるときにちょっとあの放射能の影響とかで海がちょっと釣りとかできないんじゃないかなっていうのもあって、まあ、当時のパートナーとですね、長崎に流れ着いたって感じですね。
まあ、打ち合わせの時に釣りが好きなんだ。
好きですね。
長崎の海はいいんですか。
いや、最高ですね。
何釣りをするんですか。
あの、まあ、何でも、まあ、海で釣りをするんですけど、うん、特に島原半島って、うんうん、雲仙普賢岳か、はい、のあの火山灰が結構ミネラルを海に放出していて、
ね、
栄養価がすごく豊富なんで、もう釣りには最高です。
最高なんですね。
はい、
お、南島原とかもいいですもんね。
いいです、アクセス以外は。
アクセスもさ、あの 陸の文化で考えると、
はい、
やけど、うんうんうん、大昔は海の文化やから、ね、天草とこう、
はい、
ね、うんうん、すごい近い距離、
う
ん、
そうですね、30分くらいかなんかで行けますよね、
うん、
そうそう。いや、今年僕も、結構くるくる回るんですよ、島原半島バイクで、
はい、
でいつやったかそのあの口の津の港で、うん、
はい、
休憩しようと思って、
はい、
で港にヒューって入ったらなんか向こうで手を振る人がいて、
おいでおいで、
こっちって言われて、まあ、それがそのフェリーに乗る順番で
ありましたね。
そう、しょっちゅう、そのまま天草行ったり、
はいはいはい、でまさにその近くに住んでたんですよ。
あ、
フェリーターミナルのすぐ近くに住んでたんで、
はいはい
はいはい、
ペペさんにそっくりな人形が飾ってあります。
ベイガ船長。
はいはい、
口のつに。
そっくり、
はい。めっちゃ背の高いのがあって、下にボタンがあって、なんか押すと喋ってくれるんですよ、ね。
喋る、
はい。
ベイガ船長。
ベイガ船長。
検索してみ。
ベイガ船長。わかりました。ベイガ船長。
そのまんまやけ。
見ますね。
言われませんでした。
いや、もう、そうですね。
あ
のヒゲの影響はかなりあったかなと思いますね。日本語上手だねみたいなのとか。
あ、でもそうです。パッと見た時はそうですよね。
ヒゲが一番のインパクトだと思うんですけど、
うんうんうんうん、で、まあ、話戻れば千葉はもうずっと学生時代、はい、幼少期から千葉。
そうですね、千葉でずっと育って、まあ、大学卒業ちょっとするまでは千葉にいましたね。してちょっとぐらいは、はい、
大学も千葉なんですね。
千葉です。
何やってたんですか、小中高大学。
もうバラバラで、もうその時自分のやりたいことを全力でやるってことだったんですけど、小学校中学校まではサッカーばっかりやってて、で高校になってバスケに没頭し、で大学でダンスに目覚めみたいな、やりたいことやりまくってましたね。
いいですね、
いい人生ですよね。
いや親のおかげです。でも本当に
まあ許してくれたんやろけどね、
はい、
好きにやれと。
はい、
で一等最初 の、 その社会人としての経験値って何なんですか？
大学卒業して一番最初にやったのはダンサーですね。
へ、
はい、親に大反対はされたんですけど、俺はこれをやるみたいな感じで。へ、ダンサーから。
ご兄弟は？
2個上に姉が1人いますね。
あ、じゃあ、2番目の長男か。
はい、そうですね。
ダンスやる。
ダンスハマりましたね。
大学出て。
はい。まあびっくりですよね。
でダンスでその社会人としてダンスってことでしょ？
うん、まあそうですね。自分でこうやってまあ東京のスタジオの方でレッスン枠持たせていただいたり、まあ、とにかくオーディションを受けまくって、まあ、アーティストさんのバックダンサーだったりとか、そういうのに挑戦したりとか、もうなんか。アルバイトしながらじゃないとやっていけないような感じ で、
うん、うで
うね、もう売れない芸人ってよく言うと思うんですけど、そんなような感じだと思います。本当に
それは家族としても一旦止めるよね。
はい、正当だと思います。
当然よね。
そうです、
はい、
でもいいよって
話を。なんかダンスでオーディションを受けてた時にやっぱりこんな簡単にオーディションで受かるわけでもないんですよ、
うん、
で何個も何個もして結構へこたれて1週間このキャリーバッグで東京で受けまくって帰ってきて、
うん、
もう洗濯してまた次の1週間出てみたいな生活した時に、ある日実家のベッドの上にめっちゃくちゃオーディション情報がプリントアウトされてて、母ちゃんがそれを探し出してプリントアウトしてたんですよ。さすがに泣きましたね。
それ泣きますね。
応援してくれてるなっていうか、はい。
でどこでその転換するんですか？
転換ですか、
うん、だからもうどっかで切り替える
わけ。あ、そうですね、まあ25歳までに芽が出なかったら、うん、まあ社会人になれっていう言葉を鵜呑みというか、まあ、自分の言い訳じゃないんですけど、うん、これ以上芽が出ないんじゃないかなっていう自分に諦めてしまった瞬間がそのぐらいの時にあって、
うん、
それでダンスの仕事を辞めるきっかけになるんですけど、うん、まあ、そこからなんか燃え切らないというか、本当に好きなことをやってたことから外れて何しようかみたいな、
うんうん、
でもその時は売れないダンサー生活の陰でアルバイトをさせていただいてた飲食店の店長とかにお世話になってて、
うん、
じゃあうちで社員になれって迎え入れてくれて、そこから飲食の社員になるんですけど、
はい、何系の飲食ですか？
当時は、まあ、外資系で、まあ、アメリカで発祥したステーキハウスの、まあ、ジャパンの中の、まあ、1店舗 の、 スタッフとして働かせていただいてて、
いい経験ですよね。
まあ本当に人には恵まれてますね、はい。でも、
まあ、何でもいいもんね、うん、日々の生活の糧が稼げたら、
うん、そうですね、
うん、
まあ、本当に無理なんじゃないかと思う時もありましたけど、ここまで生き延びてるんで、うん、何でもいいかなと思います、うんうん、
いやだからまあさ、その稼いだ金額で生きていけばいいわけで、
うんうん、そうですね、
そうなんやけどね、うん、すぐなんか額で評価するから、
そうですね、
かけないんやけどね、
週休2日なのかとかね、
そうそう、
なんか違いますよね。
てかね、そもそもね、20代でね仕事休むっていう考え方が、僕は個人の感想やけど、
うんうんうんうん、
もう間違いと思う、
うん
う
ん、
本当に
もう土日なんか関係なく働くっていうかさ、
う
んうん、
そうですね、
そういう楽しい時期にさ週休2日ってさ、なんかさ、なんか出花をくじく感じたやつ、
うんうん、まあ、でも体無理しすぎて倒れるのはあれですけど、
うん、
なんか休みたいと思わないんですよ、多分情熱があれば、
う
ん、
そうそう、
そういう仕事を選んでほしいですよね。
ね、面白かったらね、は
い、仕事も休みだからですね、なんか楽しいからですね、
う
ん、
で僕も当時めちゃくちゃスタッフが多いお店で、
うん、
なんだろう、ね、情熱持ってやってたんですけど、シフトに入れないんですよ、
うんうん、
人数が多くて、
うんうんうん、
でもお金もらえなくても入りに行っちゃうんですよ自分で、
うんうんうんうん、
だからなんかシフトの人数とか組み合わせるのに多分すごい手間かけたんですけど、うん、働かせてくださいみたいな、
うん、楽しい、
いい環境でしたね、
うん、
いいと思うけどな、なんかもういっぱいなんか技を吸収したい時期、
うんうん、
いやもうね20代さ、
うん
うん、そう思うな、
うん、
だからまあ休んでやりたいことやるのも正解だけど、はい、もしぼーっと寝てる人がいるんであれば、はい、いやなんかやった方がいいな、うんうん、と私は思う。
経験をね、
うんうん、で、25歳でそうやってレストランステーキハウス行きながら、うんうん、でもなぜか台湾行って、
うん、
もうね右往左往です。本当にこれは、うん、あの自分から就活っていうのはしたことないんですけど、ま、なんかのご縁でうちで働いてみないかみたいなお声かけだったりとか、うん、まあ、正直もっと稼ぎ上げたいと思ってた自分だったりとか、いやこんなの嫌だとかわがままに言ったりしてなんかいろいろやるわけですよ、
うん、
でなんか流れるように台湾まで行きましたねって感じですよね。本当にな
んで台湾だったんですか。
その元パートナーが海外で生活したいって言って、うん、なんかあの台湾で仕事を見つけたんですよ、日本にいる時に。で台湾で仕事見つかったっつって、よっしゃ行くかって言って僕は向こう行ってから仕事探してなんとか食いつなぐみたいな感じでしたね当時は。
だから今ほら仲良くされてる空海
ご
夫婦も台湾、
はい、大好きです、
ね、だからもしかしたらすれ違ってたかもしれない、
ね、いやそうですね、たまにこうやってあの台北だったんですけど、あの車で台中とか、うん、あの高尾とか南の方まで遊び行ったりしてたんで、もしかしたらいたのかなみたいなことか、
はい、そうなん、台湾にいらっしゃったんですね。
台湾は割と日本人居心地いいですもんね。
そうですね、居心地、ね、あの住みやすいと思います。
住みやすい、日本ほぼ原点がなんか日本文化やけ、
はい、
食べ物も合うって言われますよね。
食べ物もそうですね、安いですし美味しいですし、ただやっぱりなんだろう、日本食とはちょっと違いますね。あのパッと食べてパッとなんか戦に備えられるというか、うん、そういうなんか簡易食みたいなのが文化になっているので、なんかあの丁寧な和食みたいな感じではないですね。
丼、
う
ん
う
ん、で食べるとか、
はい、
ああそうなんだ、
そして今度はもう単身で、その時はもう単身なんですか、こっちこう九州に来ると
き、うん、いやあのそう九州に戻ってくるのも前のパートナーと一緒に戻ってきて移住して田舎暮らしっていうのが始まりましたね。
それが南島原、
うん、そうですね、口の津の方で始まったんですけど、まあ、それもあのお別れに至ってですね、そこからどうしようみたいな感じに、でもう1年ぐらい正直引きこもりみたいな状態でしたね、僕は。
その時南島原では何やってたんですか。
あのありがたいことにリモートでちょっと東京の方からお仕事をいただいてて、まあ、それをつなぎながらそのあの島原半島の方で大工さんのお手伝いとかさせていただいてて、その解体の時に出る廃材を利活用して、うん、あのまだまだこれ使えるぞっていうのを、うん、あの加工して、うん、何でしょう、木工品、木工作品の販売みたいなのをネットショップとかマルシェとかでしてましたね。
そしてそのジビエレザーをやってる、オーナーの、
はい、
真由子さん、
はい、
真由子さんも以前この番組出ていただいて、真由子さん
は
北海道で、なんかなぜか流れついて今活動されてる中でいつの間にかペペさんと合流して、
はい、
これ真由子さんとどうやって出会うんですか。
まあ、あのたまたま共通の友達がいて、まあ、佐賀の方で友達家に行った時に、まあ、彼女もいて、まあ、そこで、まあ、話したのはそこが初めてなんですけれども、まあ、僕もマルシェ出店してる中で何回かその出店してるのは見かけたことはあるなぐらいの状態で初めてその友達ん家で喋りましたね。
なんかさ、さっきも打ち合わせでさ、乗ってた車が一緒やった、
ね、そうなんですよ、なかなかないなと思うんですけど、色も年代も
ないですよね。友達でもないですもん ね
、うん、
色も
その時に分かったんですか、お互いが。
向こうは認識してなかったんです、まだまだ。で僕はそのマルシェで見かけた時に、あ、この人同じ車乗ってるなっていうのは思ったんですけど、向こうは気づいてなかったみたいですね。
で話した時に盛り上がりますよね。
そう、なんか水筒同じだねみたいなことを言われて、
水筒
も一緒だったんですよ。だから僕は対馬でもう買ったあのちょっと容量の入る水筒なんですけど、うん、それが色も形も一緒で水筒一緒だねみたいな話になったんですけど、いやあのそもそも車一緒だよみたいな話なんか後からして、ええー、みたいななってて、
いや普通水筒一緒にはならんでしょ。
ならん、車もならないし水筒もならないです。
ならないよね、うん、なんやろこれって、
なんでしょう、面白い、
うん、あと実はその台湾で買った鍋が実は同じ色で同じ形のものを持ってたりとか、 で、まあ、大学も僕もあの妻の方ももともと外国語系というか英語系の大学だったりとか、なんか好きな趣味とかもすごく実は似てて、なんでなんか違和感なく、今一緒に入れてるなっていう感じがします
ね。出会うべくしてたどり、お互いたどり着いたんでしょうね。
そうですね、もっと苦労なくたどり着ければよかったんですけどね。
でもそれがまた ね、 またね、楽しい人生で、はい、
そうです、
なんか同じ星っていうか同じ光の分裂なんでしょうね。
ソウルメイトじゃないですか。
なんか それは正直出会ってのどのくらいかな、本当数日で僕がちょっと感じてて、あれみたいな、なんか自分みたいな人がいるみたいな、絶対幸せになるよみたいな気持ちを送り出してただけなんですけど、まさか一緒になるとはみた
い
な。
いいですね、
なんかね、なんかこう星巡りっていうか、なんかそういう不思議な世界あって、僕も一回ね、女性で、
女性で
話してた時に、生年月日が一緒だったんです
よ。なかなかそれもいいですね。
と双子かもみたいな、
つながってない。
お父さんもお母さんも違う、
違うからですね。
でも生年月日一緒の人会ったこと
ないです。
あ、僕同級生にいましたね、
生年月日。
はい、
ね、なんか不思議よ。僕今まで生きてきて2人、
一緒ですね、星座占いとかもね、占いは
全部、まあ、もちろん一緒やからね、
運気もね。
そうだから占星術で言えば同じような星のもとに生まれた人たちってことですもんね。
そうそうです、そうです、
同じ星の循環多分、
はい、
だから運命的に一緒なんやろね。不思議な感じがしたけど、それ一緒やね。しかし、
いやいや、
車が色が一緒、年代も一緒、まさかの水筒が一緒、
台湾で買った鍋も一緒。
そうですね。で、まあ、その彼女がそのマルシェで出店してる時、イノシシの革の作品並べてた時に、革もイノシシも自分に関係あるなとか思っちゃって、まあ、漁師の免許も持って、あの南島丸でイノシシ取るっていうのもやってて、
持ってたんですね、
はい、で東京の時の製造業で、まあ、自社ブランドでレザーのプロダクトと、まあ、商品開発みたいなのをやってたので、なんか何だろうなっていう気持ちでしたね、当時は。
面白い、
なんか出会うべくして出会っちゃったみたいな、
出会って、
はい、そう感じています。
で今はね、諫早の高木町に2人がいるって、はい、それはまた面白いですよね。
今お話ししてる3人全員高木に縁がある、
はい、嬉しいです、それ知れて。
昨日ずっと高木にいた。
本当ですか。
お誕生日ケーキ、
孫たち、孫の一番、5人目の孫のお誕生会を高木でやってたので、
上野さんがよく高木にいらっしゃるってことも今日初めて知って。
そうそうそう、はあ、高木いいとこですもんね、お水も美味しいし。
最高です ね、
ね、なんか人口増えてるって言いますよ、高木。
いや、だっていいもん
ね、いいですよね。
でアパートもなんか
増えてる、増えてる、増えてる。
そうですね、はい、
本当
こっちいっぱいあるし、
本当に。
でもなんか僕らあの妻も僕も移住者だからかもしれないんですけど、あのなんでこんな何もないところに来たのってよく地元の方が言うんですよね。地元の方ってあんまりその高木とか諫早の良さ気づかれてないのかな。
予想知らないから。
あ、比較対象がない。
もう自分高木でいる方、高木しか知らなかったらやっぱり分かんないじゃないですか。
あ、なるほどですね、
水美味しいですよねって言ってもえみたいな。
確かに
長崎市内実家なんですけど、水は美味しくないんですよね。高木の水は全然違うので、それだけでもえって高木町の人は、
ね、
美味しいんだみたいな、そういうことですよね。
諫早の水うまいと思うよ。
いや、美味しいですよね。そう、冷たいし。
そう。だから地下水なんで、
うんうん、
あんまり枯れる要素があんまりない
ですよね。長崎は本当飲めないぐらい。
そう、本当ですか。そんな違います、この距離で。
全然違う。
うわ、水うまいなと思う、
そういうのとかはやっぱり違うから、
だから野菜も結構ふんだんで、
はい、
よそから来た人が一番驚くのが産直の市場に全て諫早さんで整ってるっていうのはよそではあんまり考えにくい、
確かにそうかもしれないですね。
のと何やったっけな、じゃがいもが違うって、
美味しい、
じゃがいもがうまいよね、
確かに。あのこっち来てから知った品種とかいっぱいあって、
いっぱい品種があるっていう、
はい、めちゃくちゃお世話になってるし、めちゃくちゃ好きです。
そういうの気づかんもんね。
気づか、当たり前だからですね。
当たり前になってしまってね。
本当に本当に
そう。楽しいですね。で、正式にまあご結婚されたのはもう最近。
そうですね、昨年末にあの入籍という形で一緒になりました。
ありがとうございます。
ずっとインスタで拝見してて、そ
う
そ
うそう、ありがとうございます。
舞子さんがこの番組に出られた時からインスタ拝見してて、
はい、
でそのうちなんか知らんけどペペさんが登場しました、うん、ね、ね、なんか一緒にこうなんか皮の塩漬けみたいなことをこうしおる映像が、
そうですね、最初の頃ですね、多分あの妻がお世話になった時は多分一緒に やり始めてすぐぐらいの時かだと思います、はい、
不思議、
ね、
ね、幸せですよね、う
ん、いやでもありがたいですね、なんかありがたいですね本当に、
ね、うん、たどり着いてね、うん、さてさて、そういうことでまた後半はですね、まあ、具体的にそのジビエレザーハミングバードの活動についてお伺いしたいので、ペペさんそのまま後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もったいないをありがとうに、つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、よう金シャッターなった
レイワ8年3月16日月曜日、本日はジビエレザーハミングバードペペさんこと沢野さとし様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルノン株式会社神戸美沙夫です。
さてさて、このハミングバード、
うんうん、
僕インスタでは結構拝見してて、こうまめに更新されてるので、
う
ん
うん、ありがとうございます。
あのストーリーなんかでもね、うん、流れてくるので、うん、まあ、ジビエレザーハミングバード、頭にジビエレザーで行くと結構検索しやすいような気がするんですけど、そうですね、うんうん、実際活動的にはどうなんですか、うん、ハミングバード。
そうですね、まあ、一緒に妻とやりだして、まあ、2年半ぐらい経つんですけれども、うん、諫早市で駆除された野生イノシシっていうのが大体年間3000頭ぐらい、
3000頭
ぐらい、そんないるんですか。
諫早市で
市で ぐらいいまして、まあ、その中で最初の1年で、一緒にやった最初の1年で年間僕らで100頭のイノシシ側をつなげたかなぐらいなんで、パーセンテージとしては 3% とか、はあ、そんなもんしかなくてですね、
知らんかったですね、は
い、でその数を広めるためにどうしようみたいな感じであのお互い相談してやってるんですけど、もちろん作品作って販売、ネットショップで販売、マルシェでこうやって見てもらって販売っていうのをやってるんですけど、今は、ご自分で作ってもらえる教室だとか、まあ、クラフトマンが増えればその捨てられるイノシシの顔も減るだろうということで、部活という形でクラフトマンを養成してたりとか、そういったところにも力を入れながら、あと材料販売というところ、素材販売というところで、あの僕らが作らなくてもこのイノシシの皮がつないでくれる方におつなぎできればっていうのは、今の軸になってるかなと思います。
やっぱりなんていうかな、唯一無二っていうか、そのハミングバードだからこそみたいなところってありますか？
そうですね、ハミングバードだからこそ、
ここはちょっとこだわってるとか、
そうですね、一番のこだわりっていうのは、まあ、量産品を作ってるわけではないっていうところと、やっぱりその野生の、命のかけらっていうものは、やっぱり人工的に育てられたものと違くて、はい、表情が違うし、そこに至るまでの生きたストーリーっていうのがレザーに出てくるんですよね。でそれが、まあ、野山を走り回った野生傷だとか、まあまあ、喧嘩の跡もそうですし、漁師さんが銃で仕留めた跡、刃物を入れた後、皮を舐めした時にその工場の方々がつけるクリップアートだとか、いろんなもののストーリーが乗っかってやっとアトリエに届くんですよね。それをデザインに入れてるので、全てに説明がつきますし、同じものは出てこない。ちゃんとこの一頭一頭のイノシシが生きたその息吹っていうんですかね、とつないできた方々の関わりを感じていただけるような作品を全部ハンドメイドで作るっていうのは僕たちのポリシーですかね。
深い。
だからその戦った傷とかがこう作品にこうこれみたいなの出てくるわけでしょう。
ありますね、
ここがさみたいな、
はい、
そういうとこすごいですよね。
だから一枚側が届いた時に、工場からなめし終わって届いた時に、まあ、一枚一枚これ開いてチェックするんですよ。うわーみたいな、なんじゃこの傷はみたいなのになると、もうびっくりすると同時に、じゃあどういう作品にしようかみたいな思いになるんですけど、僕最高で1枚の革に対して手つけられなくて 2,3 ヶ月悩んだことありますね。でそれは1個の大きいカバン作らせていただいたりとか、
全部残したいってことですか？
そうですね、その表情全部残しますみたいな気持ちになって、何作ろうか、カニ作ろうかみたいな考えて、
知らないですね。
知らないって、
知らんかったですね。
知らんかった。
こういうのもある
さすがです、
作ったんですよね
遊びがいがありますから、
いやだからこういうのをその高校生の美術系の子とか、授業とか部活とか、今流行りのなんか探究とか、
いいですね、
そういうののなんかテーマになんか紹介したらなんか食いついてくる
んだと思いますね。
そうですね、今ありがたいことに夏休みなんか特に公民館講座とか、特に小学生とか中学生向けにこうやって命のお話と実際ジビエレザーのワークショップを体験していただくみたいなのは毎年やってるんですよ。でその中でもっと本当は大人の方もものづくりで輝きたい女性とかもいっぱいいるじゃないですか。でそれが部活につながったりするんですよね、なので部活は主婦の方が多いですし、まあ、楽しいっていうのを大人も思い出して、子供も楽しんでる大人を見て、大人っていいなって思えるところをやっぱり作っていきたいなっていうのはありますよね。
だからそういうのにこう没頭するママたちパパたちが増えると、
そう
面白いよね。
素敵ですね。
子供がそれ見てね、お母さん今日なんか鼻歌歌ってるとかね、なんか作ってきたよみたいなね、いいですよね。
絶対大事です、その笑顔とか、自分が楽しくいることが周りにこうやっていいエネルギーを与えられると思う。僕なんか結構落ちたら結構ズドンってなっちゃうんですけど、
会社にもですね、そういう女性とか男性が増えたらいいですよね。
そうね、
笑顔でね。
だから意外とあれよ、夏休みとかは、ボランティアを募集したがるんですよ、県が。だからボラン ティアを募集するところにエントリーしてみるっていうのも、
ああいいかもですね。
ボランティアを募集するところにエントリーするとジビエレザーハミングバードに対してボランティアしてくれる方がってことですか。
そうです、
うん、ボランティアしたい人が増えてるので今
体験したい、
うん、
なるほどですね、
うん、すごいそういう体験をやりたいって子がすごい増えてるし、う
ん
う
ん、あなるほどですね、うん、いいですね。
ルノンマルシェもそうやって来てくれてる、ボランティアしたいですって、う
ん、スタッフさんみたいな感じで、うんうん、
本当に
だからその作業工程をなんかここ手伝ってみたいなボランティアっぽいなんかこう
あったらいいですね、
セクションをこうなんかパーツで作ってあげて、うんうんうん、ここを手伝ってほしいみたいな募集の仕方をすると、
なるほど、
夏休みは結構食いついて
くると思う。学生さん、高校生、大学生、大学生も来るし高校生も来ますね、
うん、あ楽しそうですね、うん、なんかちょっと事前にワークショップのやり方とかをボランティアスタッフさんに教えて、うん、できればたくさんの子たちが一斉に体験できる大きなワークショップとかを作りたいんですよね。
体感借りてね、
うん、はい、
そういうのもありと思いますけど、
ね、ありがとうございます、うん、知らなかったです。
意外とね、
いいと思います、
うんうん、どうですかこのジビエレザーハミングバード、2年半前に舞子さんと運命の出会いで出会ったこのジビエレザー、はい、
そうですね、
含めて、うん、ペペさんの人生含めて、
はい、
やりがいのところはどの辺にありますか。
先のことってよく分かんなかったんですよずっと。
うん、
ただなんか目の前のことで自分がこっちって思う選択肢に全ベットする、
うん、
そこに一生懸命なってると今度次の景色が見えてきたり新たな人との出会いがあったりっていう積み重ねでの先にしか今がなくて、うん、なんでどっか間違ってたらここにいなかったなって思うんですけど、うんうん、この先も何があるか分かんないんですけど、出会いだったり目の前のことに一生懸命自分がなんて言うんだろう、無理することじゃないけど全力で自分を生きれるような生き方であり続けられたらなと思いますよね。なんかその先になんかまた違う景色が見えるんじゃないかなっていうのは、うん、後から来るんじゃないかなみたいな、
うんうん、だからまあ人生の最後ら辺で振り返った時に、はい、ああって思うやろな、
う
ん、
そうですね、
あの時はああだったって、うんうん、で全部つながってたなみたいな、うん、この番組ほとんどそうで、
うん、
まっすぐ来た人があんまりいなく
て、いないですね、
でもなんかこう学校教育ではそうじゃない方向を子どもたちに一生懸命教えてる、
うんうんうん、
だからしっかり考えて決めなさいみたいな、
うんうんうん、
分かるわけないじゃないですか、
ね、そうですよね、
選択肢がないからですね、
そう、うん、だからとりあえずやってみたらいいよっていう教え方がまだ、う
ん、ないですよね、
あんま浸透してないので、うん、まあ、それをぜひね、
うん、
一緒に、
うん、
やりたいですね。
学校の時って、まあ、進路調査だとか、
うんうん、はい、
じゃあ将来何になりたいからどういう学校に行きましょうねみたいな、うん、敷かれたレールの中でこうやって進んでいくようなイメージだと思うんですけど、そもそもその人が何に興味があって、うん、何にキラキラするのかを探してあげる方向性の教育ってあんまり
ないです
ね。ないですよね。
紙でいついつまでに送ってください、うん、親の印鑑くださいって終わりですよ。
実はこの子っていうところが本当の宝探しだと思うんですけど、やっぱりそういうシステムじゃないのか余裕がないのかわからないですけど、なんかその自分の宝とか輝きに蓋をするような文化っていうのはもったいなく感じますよね。
成績でこの学校ですねって言われるだけなので、は
い、もうみんな変態で変わり者でいきましょうとしか思わないですよね。
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、
でも先生がそれを知らないからまたです、ね、うん、
先生だって実は変態なくせにみたいな、
でも言えないじゃないですか、はい、
変わり者ですよみんな、
うんうんう
ん、なんかその辺をねやっぱり学校と一緒に先生方と一緒に手を組んで、うん、子どもたちのこうなんかこう選択視野をこう広げてあげて、はい、たいなと思って、うん、だから先日もね、はい、小野中、
うん、ありがとうございました、
ね、小野公民館と小野中のコラボ企画に、
ね、
みさおちゃんもそうやし、うん、ペペさんも、ね、うん、来ていただいて子供たちとおしゃべりして、うん、いかがでしたか。
いやめちゃくちゃ楽しかったです正直、
うんうん、
でまあ僕ヒゲ生えてるんで多分最初の子供のインパクトと子供のえどうしようみたいなところも面白かったんですけど
初めてですよね。
なんか
きっと
なんだろう、心を開くようにいろいろ質問していったら喋ってくれるようになったりとか、打ち解けていくのも楽しかったんですけど、やっぱり価値観の違いだったりをなんだろう聞けたっていうのは僕にとっては財産かなってこれは思いましたね。今の時代こうなんだみたいなとか、ここの地域はこうなんだ、すごく勉強になりました。
結構みんな残りたいって私の班は 伊佐に残りたいって出なくていいって
多かったですね。
多かったですね、
うん、だからそういう気持ちがちょっとでもね、うん、なんか隅っこに芽生えてくれたらそれは正解です、
うん、と就職したい人も多かった、
うん、
大学行かなくていい、高校卒業したら働きたいって、
うんうん、まあそれも一つの選択肢であることに気づいてほしいし、
う
ん、
そうそうそう、
大学は決して間違いじゃないんだけども、ただなんかみんなが行くから行く、
うん、
という考えならばもう一つ別の道も選択肢としてあるよっていうのあるし、一旦働いてから
また大学行って、
お金貯めて大学に行くパターンもある、
うんうんうん、
自分のお金で行く、
そうですね、
学び直す、
学びたいことをね、
うんうん、それで働きながらも学べるし、うん、通信っていうものもあるからさ、
うん、
だからそういうなんか視野を広げてほしいな、
うんうん、楽しい大人がいっぱい諫早いるからですね。
そうそう、だからなんか一人でも多く会ってほしい、
うん、
なんかもしかしたら無理やり選択肢を選ばされてるような感じかもしれないですよね。本当は白紙なのにみたいなところが、でも大人のなんだろうエゴだったり、まあ、良かれと思ってやってることなんでしょうけど、うん、こういう道もありますよ、こういう道もありますよっていうのがちょっと少ない気もしますよね、うん、
少ないですね、
はい、
だからそのイエスかノーか、
うん、
そこに保留っていう選択肢
もあって、うん、パスとかね、パス、はい、今は分からない、う
ん、今決めきらんからそうそうそう、とりあえず保留、
うん、いいですよね、いいですよね、それも、はい、うん、本当にそう思います、
そこで18歳ぐらいで1年遅れたところでさ、
うん、
まあ、それを遅れっていう表遅れるっていう表現もまた合わんと思うんやけど、うんうんうんうん、1年間保留してゆっくり考えて、うん、もう散々アルバイトして回っても全然いいわけでさ、
うんうん
うん、でもなんなら人と違う生き方した方が価値が高まるので、
そうも
う、
あの例えば留年だったり浪人だったりした人の方が少なければ、
う
ん、その経験をした人たちの方が重宝されるわけじゃないですか。
そうです、そうです、
人と違うことを味わってるわけなんで、うん、だからもう人と異なることってもう大いに万々歳だと、
そう思う、
思いますよね、
中小企業のね社長さんたちといっぱいお話しするときに、うん、社長さーってこんな子を我が社に迎えたくない、うん、ってそうそうって、
うんうんうん、
こんな子が寄り道した子が欲しいって言うけどな、
うん、いや素敵な会社です、それは。
いやそういう会社多いよ。
本当ですか、
うん、多い多い、
でやってほしいですねそこに、だから、うんうん
う
ん、
どうですかこれからやってみたいこと、
うん、
そうですね、やっぱり今はどうしても作って販売作って販売で、うんうん、なんとかこの命のかけらを回していこうっていう風な形で事業をやってるんですけれども、やっぱりその子どもたちの未来、女性の活躍も含めてなんですけれども、うんうん、あのこの命の循環を通して、まあ、動物にとっても地球環境にとっても人間にとっても良き世界って何だろうかっていうのを探しながら、できるだけみんながニコニコ笑って平和でいられるためにできることって多分選択肢としては多分いっぱいあるので、うん、そういうのを考えながら進んでいければ、相談しながら進んでいければいいなと思ってるので、特に決まってないんですけど、
うん、
方向性はそうだと思います、
うん、
ね、
はい、
ある本を読んでた時に、
はい、
そのお金が関係ない、要するに収入が関係ないとすれば何をやりたいですかっていう、うん、
いいですね、
質問があって、うん、だからペペさんであれば、うん、音楽、
そうですね、ものづくりは好きなんですけど、音楽も自分で伝えたいことを、まあ、あのピアノだったりギターで弾き語りって形で、うん、たくさんの人に届けられたら自分 の, その思想精神を伝えることになるので、うん、それに反応してくれる方が増えるっていうのは僕はすごく、なんだろう、自分はワクワクしますね、
うん、
可能性とすればまだダンスもありますよね、
うん、
そうですね、
うん、
あの多分高木の方で、4月からあの公民館講座でちょっとダンスの方も、はい、あの
教えたり、対象は
小中学生だったと思います、はい、
面白い、
まあ、なかなかこっちの方でもダンスを教える方っていないと思うので、
まあ、
それが、ね、役に立つんだったら全然やります。
長崎市内結構増えてるけど諫早高木ないですね、
はい、そうですよね、うんうんう
ん、公民館講座いいですよ、
うんうんうんうん、
で公民館講座って何がいいかっていうと司法に乗るんですよ。
そっか、見つけてもらえ
る、みんなが見るんですよ、
うん、そうですね、結構見てる方多いですよね、
そうで、そこでペペさんというブランドが出来上がっていくんです
よ、うんうん、はい、面白い、
そう、
だ
からそういうのってすごい、
これ実はもう一個あのハミングバードと絡んでることなんですけど、うん、これあの妻には僕の方からの気持ちをよく伝えるんですけど、今ハミングバードってジビエレザーブランドじゃないですか、じゃなくてアートブランドに変えてきたんですよ。そもそも妻ももともと絵描きだったり、
あ、
はい、まあ、教員やってた時代もあって絵描きの時代もあったんですけど、そのアート 生み出すワクワクを多分みんなそれぞれ持ってるものを輝かせるものだと思うんで、うん、これがダンスだったり歌だったり、うんうん、まあ、楽器だったり、うん、絵だったり、うん、ものづくりだったりを自由に発散する場所を提供できたら、うん、でそれがそのなんだろう、イノシシの皮だったり、それこそ古民家解体した古材だったり、うん、いろんな あるものを生かしてそういう活動が広げられたらな、うんうん、とは思ってます。
だからまあジャンルが一見違うようやけど、芯はしっかり、
そうですね、重いですね、
ね、だから全部共通していて、うんうん、ぜひその高木でなんかやってほしいな、
はい、
ぜひ、
はい、
関わりたいです。
ぜひぜひよろしくお願いします、うん、もうみんなの力を借りてみんな巻き込んで大きなムーブメントをね、
しましょう。
せっかくなら長崎諫早から発信できる楽しいものを一緒にできたら、う
ん、だから高木ってなんか素敵な施設がいっぱいあるんですよ、うん、ね、今の師匠、
うん、師匠もめっちゃ、
師匠の2階もすごいホールがある、
空いてますもんね、
うん、空いてる、ステージもある、
ある、
あと夢会館の2階、はい、うん、すごいステージになる、
うん、はい、素敵ですね。
あと轟もあるもんね、
は
い、いっぱいある、
う
ん、
そう、駐車場も完備です。
そうそう、駐車場止め放題、うん、
止め放題、
そう、
うん、
公共交通機関じゃなくていいですよっていうスタイル、
楽しみですね。
そうね、だから公民館とつながってるっていうのはすごい魅力的かもしれない、
うんうん、はい、まあ、これからですがどんどんなんか楽しさをこうやってみんなで分かち合えたらなと思ってます、
はい、うん、いかがでしたかラジオ。
いや、初めてラジオ出演なんですけど、なんだろう、楽しいっていうのは間違いないんですけど、やっぱりメンバーがいいと話しやすいっていうのはあるかもしれないですね。あ、なんでしょう、まあ、以前こうやってお会いして話してて、上野さん楽しいなとかも思ってたので、普通に喋ってるだけですね実際、
うんうん、
そうですね、
はい、それが楽しいです、う
ん、よかったです、
よかった。
ご夫婦で出られてるっていうのはそんなたくさんはいなくて、
本当ですか。
あ、そうなんですね、うん、
いや、ありがたいです、
よかった。
奥様にもよろしくお伝えください、
うん、ありがとうございます。
またね、大学の授業でもお世話になることになってるし、
はい、
うん、また令和8年度新しく高校でもいろんな高校でやるので、うんうん、中学でも多分出てくると思うので、うん、またお願いしたいと思います、う
ん、ぜひぜひよろしくお願いします。
さあ、次週ですけど、令和8年の3月23日、うん、はい、月曜日、記念すべき354人目のゲスト様はこの方もまた個性的なストーリーなんですけどね、田畑清子さんとおっしゃいまして、エレガントウォーク講師、ミセスアジア USA 日本代表なんですね。
すごい、
うん、アットマーク清子田畑で検索していただけるとインスタ引っかかると思うので、はい、素敵な女性を発見したんです。
ほう、
うん、初対面でお誘いしました、
うん、楽しみですね。
そう、面白いですよ、うん、まあ、この後6時からはシームレス学園生放送続きますんで、はい、チャンネルはそのまま FM 諫早でお願いいたします。ということで、結びのご挨拶のお時間でございますが、うん、ペペさん、最後の一言も含めて心の準備はようございましょうか。
はい、
コベさんもよろしくございますか、
はい、
はい、では、結びのご挨拶は声を揃えて元気よくいきましょう、はい、ジビエレザーハミングバード、ペペさんもご一緒に、せーの、
また来週。ジビエレザーハミングバードのインスタも見てください。バイバイ、
はい、インスタ楽しい
ね、見ます、うん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。